島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
今日は福島市の福島コミュニティ放送 FM ポコの古川幸恵がお送りします。まずは県内の情報です。ご紹介するのは楢葉町から入園児募集についてお知らせします。楢葉町立青空子ども園中央台仮設園舎に入園する児童を募集します。対象になるには要件があります。詳細については楢葉町ホームページをご覧ください。また現在、楢葉町外に就園をされているお子様をお持ちの父兄の方々を対象に入園費などの補助を行っております。詳細については楢葉町立青空子ども園中央台仮設園舎、電話番号 0246-38-3082 番までお問い合わせください。以上、楢葉町から入園児募集についてお知らせしました。続いては絆づくりインタビューをお送りします。今日は飯舘マデイの会の事務局にお邪魔しています。お話を伺うのはスタッフの番内さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
飯舘マデイの会さんは飯舘村避難をされている皆さんと、例えば行政ですとか間に入って活動をいろいろサポートされていますけれども、まあ、一番最初の頃というのはどんなことをサポートされてきましたか？
昨年度は村の伝統芸能の保存や、あと子どもたちに対してのワークショップなどを中心に展開してきました。
いろいろと活動ね、お手伝いされてきたと思うんですけども、今年度になって中学生の皆さんの授業とのこう関わりが増えたというふうに聞きました。こちらを詳しく教えてください。
今飯舘中学校さんと一緒にふるさと学習という授業を一緒に取り組んでいます。ふるさと学習は名前の通り、自分の地元を子どもたちが見直すきっかけになるような学習ということで取り入れてるんですけれども、飯舘中学校さんの場合は1年生が伝統芸能で、2年生が地元に伝わる民話、3年生は郷土料理というふうに各学年違うテーマを持ってふるさと学習というのを提案させていただきました。
はい、学校の授業の中に地元の、ね、伝統芸能だったり料理だったり、そういうのに触れる機会があるということで、これは授業としてはどのぐらいのペースで皆さんやっていくものなんですか？
毎週木曜日に総合学習という時間がありまして、その時間を使ってちゃんときちんとした授業として練習したりとか実習を行ったりとかしてきました。
ちなみに1年生が飯舘村に伝わる田植え踊りをやったということで、やったことがない子どもたちが田植え踊りを教わるわけですが、これはどなたから教わるんですか？
これは実際に村でその田植え踊りをしてらっしゃった方、おじいちゃんおばあちゃんに来ていただいて実際に指導していただきました。
子どもたちにとって田植え踊り、存在が近いようで遠いものだったんじゃないかなと思いますけども、実際にやってみて子どもたちはどうでしたか？
最初はもうぎこちなかったんですけれども、練習を重ねて、で途中で仮設住宅にいて発表したりとか、そういうのも重ねるうちにだんだんと動きがまとまってきたりとか、ちゃんと形になってくるようになりました。
そしてこのね、田植え踊りも発表会、皆さんの前で発表する機会があって、すごくこう皆さんから喜んでもらったそうですね。
そうなんです。すごいおじいちゃんおばあちゃんからたくさんの拍手いただいて、まあ、中にはちょっとこうもっと腰落とせとかそういうのもあったんですけど、でもそれもすごくいいコミュニケーションツールになってすごく喜ばれました。
中学1年生の皆さんの自信にもつながったようですしね。そして2年生の皆さんは地元の飯舘の語り部のおばあちゃんのお話を紙芝居に起こしていくということをされました、まあ、これもね、そういった形に残していくこと大切だろうなと改めて思いますけれども、3年生の郷土料理の授業、これは何を作ってきたんですか？
一番最初の実習で味噌を作って、でその味噌が半年後に大体食べれるようになるので、半年後の11月あたりに文化祭で出来上がった味噌を、調理して文化祭に来てくださった方々に振る舞うっていうのをやりました。でその仕込みの間の半年間の間にも、何回か地元の飯舘村のおばあちゃんたちに来てもらって、おはぎとかかしわ餅とか味噌じゃがを作ったりとか、そういう郷土料理を実際に作って学ぶっていうことをしてきました。
地元の皆さんに料理を教えてもらって、その教えてくださった皆さんはどんな感じでしたか？
普段仮設住宅に住んでらっしゃるおばあちゃんたちなので、子どもたちと触れ合う機会ができてすごく喜んでくれました。すごい元気になって帰っていってくれました。
なんかその触れ合い目に浮かぶようで楽しそうだなと感じてしまいますけれども、たくさんの子どもたちと上の世代の皆さんの交流が授業であるというのはすごくある意味羨ましいなというふうに感じました。そして、まあ、子どもたちはそういう形で授業で触れてきましたけども、村の伝統芸能の保存というところにもマデイの会さんは携わっていらっしゃいまして、合わせて最近始まりましたマデイミュージアムの取り組みについてお話を伺いたいんですけども、飯舘村の現在避難されている各家庭にある大切なものだったり文化だったり、そういったものを今度ミュージアムという形で集めて保存していこうというものがあるそうですね。例えばどんなものを集めていきたいと考えられてますか？
決して高価なものとかそういう意味ではなくて、その方にとって一番古いもの、大切なもの、歴史的なものっていうのをお聞きして集めてるんですけど、中にはこう近所のおばあちゃんが作ってくれたお守りとか、家にかけてあったカレンダーとか、そういうものをお借りしたりとかいうことがあります。
どういうものがその人にとって大切かってなかなかわからないと思うんですけど、そのあたりは番内さんもお話を聞いて探っていくわけですか？
あ、そうですね、実際にあの茶の間に通していただいて、その方とこうお茶を飲みながら、昔どうしてたんですかみたいな、どうしてここに住んでるのかとか、ちょっと家族のことだったりとか、この地方の行事のことだったりとか、そういうのをお聞きしながら集めてます。
これもまあね、普通に今もし避難をしないで飯舘村があったとしたら、そのまま継続していた文化とかいろんなものがあったと思いますけども、今はそういかない中でちょっとね、時間が経つとなくなってしまうもの、忘れていってしまうものも多いでしょうから、そういったものをきちんと保管するには大切な作業になりそうですね。
そうですね。で、まあ、決してこういっぺんにできるようなことではないんですけど、少しずつでもいいので、その方にとって大切なものを保存できたらいいかなと思います。
はい、あのもしねラジオお聞きの飯舘村の方々で、あのこういったミュージアム、皆さんにとって大切なもの、村にとって大切だったものをお話を伺ってお預かりする機会があるかと思います。その時は番内さんお家に行ってお話を聞くことになるんですよね？
はい、あのお邪魔させていただいて、ちょっとお茶を飲みながら、あのゆるい気持ちでお話伺えたらなと思ってます。
そうですね、ぜひあのご協力をいただければと思います。飯舘の大切なものが詰まったミュージアム、これが実現するといいなというふうに思います。ということで今日は飯舘マデイの会の事務局の番内さんにお話を伺いました。番内さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
新しいプレミアムの形サイ。今を変えるために生まれたアスリートとロイヤル、そしてトップオブクラウン新マジェスタ、時代の先を見据えたハイブリッドセダンラインナップ完成。福島トヨタ。
パンダウサギの内緒話、旅行やレストラン、お買い物などを東方オールウェイズカードでクレジット決済すると、なんとポイントが貯まるんですって。ついてるカード、東方オールウェイズ、東方銀行。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、 C-WAVE、 FM いわき、 FM アイツ、北方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。